はい、こんばんは。
こんにちはです。
さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアマーの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のお相手は、過ぎた6月19日はアリンクリンのクリスの誕生日です。トコトコイソバショート、
ベンビーさん、二階堂、本当に今までありがとう。すっとこどっこい、武器です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まあまあ、ね、
あ、お前、
なんですか。
あ、え、何、え、6月19日、
あ、6月、あ、違う、3月19日だ。ごめんごめん、間違えた。ごめんごめんごめん、間違えた。
いやいや、
間違えた。間違えた。
いやいや、お前、出だしから、お前、アイス食え、お前。
はい、クリスだ。
アイス食え、お前。
クリスがよく言ってるやつ。クリスが、面白いと思って言ってるやつだ。
お前、不倫してからこれこれに暴露されるよ、お前。
わからん、それは。
知らないかい。
不倫してこれこれさんに暴露されたの、
うん、で、その不倫不倫のフリスがどうしたの。
いや、不倫不倫って言うなや。アリンクリンだろ、お前。
フリス。
んフリス。
フリス。
不倫したらフリスって名前なの、クリスの場合。
あ、何、クリス。
3月19日はアリンクリン、クリスの誕生日ということで、はい、シーゲーさんからですね、僕たちに差し入れいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、なんか、本当にクリスとなんかあったのかなと思って期待したのにな。
あ、いやいや、ちゃんとシーゲーさんが、うん、3月19日、クリスの誕生日だったわけよ。だからこれっつって僕らに差し入れいただきました。
あ、そういう情報をね、俺たちに言ってくれただけだった
んだ。クリスのハッピーバースデー差し入れを僕らがいただきました。
ありがとうございます。
クリスには届きません、この差し入れは。
だったらなんかいじらんければよかったな。ごめんな。ごめんな、クリス。なんか今から面白いなんかクリスのエピソードあるのかなと思っていじっちゃった。
差し入れも届かないのに。
そうそうそう、ごめんな。
勝手に面白くないいじりされて、
ね、え、だから今日シーゲーさんブースの外に来ていただいて、
ありがとうございます。
あ、なんすか今日、あの消防団の終わりですか。今日
消防団の襟してるけど、お前。消防団のジャンパーの襟の色してるけど、お前。
あの今救助活動行った終わった
ほら、シーゲーさん差し入れしなければよかったのにこいつに。でしょ、差し入れもらうタイミング放送前はこいついい顔すんのよ。で、放送始まったらもうこっちのもんだからいじってくんのよ、こいつは。
だからオンオフを切り替えてるって言い方にしてよ、そこは。
あ、で返すよ、こいつは。シゲさんも襟元いじられたから襟元隠したやしや。シゲさんが気にして
モコってなってる。
そんないいんですよ、そのジャンパー。
冗談ですよ。
ジャンパーが消防団でもいいでしょ。かっこいいでしょ、そんな。
うん、消防士がね、そのなんか冬トレする時のあの黄色いやつやってるけど、
いや、
か
わいいですよ。うん、そのシゲさんからいただきました差し入れ。
はい。
まあまあちょっとあったかいうちにね、ちょっとどうしても僕もいただきたいなと思います。
そうですね、はい。
マックの差し入れいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、シーゲーさん、嬉しい。
マクドナルド、もう本当おなじみですよね。シーゲーさんがマクドを、開発したっていうことですからね。
あれ、
うんうん、大きい嘘つきましたけども、はい、こちらチーズてりたまバーガーいただきました。ありがとうございます。そチーズてりたまバーガーと、ポテト、フライドポテトをいただいたんですけども、フライドポテトに、ニンニク黒胡椒マヨシャカシャカいただきました。
あ、なるほど、そういうことか。
シャカシャカポテトですね。
あ、そういうことね。
俺一回もやったことない、シャカシャカポテト。
俺もやったことない。それでなんかこの、え、なんかね、ついてるよね、この火薬みたいのが。そうそうそ
う、武器はこれはあれですね、コンドームですね、これ。
コンドームだって。あ、一応ぽいけど、なんか質感的に、なんか輪っかっぽいけど、お前。あ、これ、あ、じゃあ俺違うんだね。
うん、袋にポテトとコンドーム入れてシャカシャカして
る。いや、関係ある。ないね、ふにゃふにゃのやつには入らんばた。ポテトには。
やめて、
ふにゃふにゃのポテトに入らんばた。
ごめん、俺から言ったボケだけど。
長いやつたまにある。
いや、ダメだよ、ダメダメダメ。そんな、なんだば、お前わからんだろや、まず。
ふにゃふにゃのやつ。
いや、そのプーキーは違う味ね、シャカシャカ。
あ、だから塩のり塩、
塩のり塩、塩が2つ入ってるんだ。
バーガーの方が、あ、ごめん、梅のり塩か、
梅のり塩、う
ん、で、バーガーはのり塩じゃがバターベーコンてりたま。
何の味すればもうそれ。
そんなんあるんだ。
のり塩じゃがバターベーコンてりたま、もう混ぜすぎだろマック。
わ、
すごいな。おうおうおう、朝食べるやつデジッキに朝食をガッて合体させたみたいな。
いや、ほんとよ。で、飲み物がウーロン茶ね。ありがとうございます。
あ、僕は飲み物も、はい、あれですね、カフェですね。カフェいただきました。
あ、いいっすね。
ありがとうございます。
あ、初めてだ。これ、じゃあ、ポテトを入れて、この袋の中に。
全部クリスが大好きな食べ物っていうことですね。
あ、ほんとですか。あ、クリスと、え、クリスと絡みます？シーゲーさん。
アリンクリンのクリスと。
とは別にそんな。
別にそんな絡まない。
おうおうおう。
けどまあまあ誕生日をよく知ってらっしゃる方
です。よく知ってますね。そんな知ら俺たちでも知らなくてね。え、じゃあこれどうすんの、これ入れるんか。じゃ
あ、あ、ポテトね。あ、そうそう、
うん、
これシャカシャカしてみよう。
ちょっと待ってよ、一回ちょっと確認させてもらっていい？うん
うん
うん、
ポテトの味？
うんうんうん、はいはいはい、あ、ポテト冷え冷えだ。
いや、いいだろ別に。
うん、
いや、この冷え冷えはもう本当弁当とポテトは冷えても美味しいですから。
あ、ええ、マックのポテトが冷えたら一番ダメだろ。いや、でも美味しくね。あ、だからそれで海苔塩とかをつけたってことですね。味変でね。あ、いや、ありがたいです。え、これすごいな。
しかもツイキャス配信の方でもねやっております。コメントありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
はい、いろいろ沖縄大好きさんからもこんばんは、マチャさんもこんばん、はははは、と来ておりますね。
はい、
ありがとうございます。うん、円楽さんから、翔くん過ぎたとか去ったとか言うけど猿な、こんばんは、とありがとうございます。猿何日って言うんですかこれ。
まあまあ
過ぎた何日とか、
うん、そうです、過ぎたって言われたら原爆を思い浮かべる人もいるからさ、リスナーさんいるから。そうそう、
あ、猿何日って言うんですね、こういう
と、うん、そしたら海猿連想される方もいらっしゃるけどね。
いや、お前だけだ、
うん、信じようっつってね、うん、二人だから愛してるみたいな、ね、
全然ついていけてないです、
伊藤、伊藤なんとかね、いましたね。
はい、マシャさんから、シーゲさんの声聞こえてるの、と。今のところまだ声は届いてないですね。
はい、
僕らの方にはシゲさんの声は。
そうですね、
はい、
なんかパントマイマーみたいなことをやってますけど、ずっと動きで。
パントマイマーってなんかジェスチャーな。
あ、ひふみさんもね、こんにちは、ごくんちょうと。
あ、すごい、
ありがとうございますね。
ありがとうございます。エッチな挨拶ですね。
円楽さんから、山はいらんぞっていうね、まあまあフリーいただいてます、ありがとうございます。
山はいらんぞ、早い、早いな。ポテトをこの袋に入れて、
お、
小袋に入れての、
あ、だだだめだ、お前小袋の話は NG だから。ダメだから、
じゃあ俺の言ってる小袋は小さい袋の小袋やつ、
コンプラかかっちゃうから、う
ん、コンプラかかっ、お前その小袋歌手の小袋さんが、
うん、
なそういう不倫したとかでしょ。
そうそう、
言ってんの。
ちょっと今日ダメだわ、今日。今日もなんか何クリスから始まり小袋、お前なんで今日。
じゃあ
何ですか今日。
俺が完全に不倫に持っていきたいわけでもないわけ。
もう小袋とかも言い出すし、もうその話ステイステイでお願いしますよ、本当に。
小袋のステイっていう曲、お前が一番笑ってるやんし。
小袋といえばステイでしょ、一番。一番有名な
小袋といえばステイじゃないだろ。曲で言うと、
え、そうじゃない、
小袋といえば桜だろ、お前。桜の花の季節ですよの歌。
あ、なんか音程違うな。音痴が歌ってら、
いや、音程どころじゃない、歌詞も違えわ。
あ、違うか、ごめんごめん。あ、じゃあいただ
きます。シャカシャカやろう、シャカシャカ。ニンニク黒胡椒マヨをこの謎のね、警察にもあの検査で出してない、本当にちゃんとした食べ物なのかわからないこの粉を入れて。
ああ、僕ね、
あ、もうシャカったの。
あ、もうシャカった、シャカって食ってるんだけど、はい、これいいっすね、
おいしい
梅のり塩、おいしい。これ期間限定のやつですか、しげさん。うわ、うまい。
僕もふって短いのゲームか。
あ、面白く振れってことですか。
あ、そういうこと、
面白く。
いやいやいや、あ、シャカシャカ、
どこ見てるばや。デージソップ向いたやつや。
じゃあどこ見てるばや、言うなよお前。いいやし、別にどこ見てても。
俺たち一生懸命シャカシャカやってたのに。すみません、シゲさん、美味しい
です。ありがとうございます。うん、これどんぐらい振れ、あ、まあまあある程度振ればいい。
ある程度振れば。
シゲさんはそのシャカシャカポテトやったことあるんですか。
あ、いいよこれ、マジで、あの、あんまりついてない、あんまりついてないやつの時に、あ、これあんまりついてないなってなって、次のポテト行くさ。うん、あ、ここは結構ついてるっていう楽しみ方ができますよ、素晴らしいです。
うん、嬉しいですね、ちゃんとコメントしてます。、ね、まだ山は出てないですけど。いただきます。こう、何の粉だったっけこれ、黒胡椒マヨ。
あ、うまいな。
あ、うま
ー。なんかいいな、この食べ方いいな。
ああ、黒胡椒マヨだ。うん、マヨの味がすごいするわ。
これっていつからこのシャカシャカするやつ、ポテト結構前からあります。
結構前からあるよこれ。
もうマック買えんもんな、高いから。もう、
あ、うん、まあまあね、
うん、
値段がね。
そう、ポテト250円にしますせみたいな、なんか見たけど、
うん、
いやいやいや、 150円で生きとんねんこっちとらって慣れてもな一応なそこは。
いやたまにあるこのサービスデーみたいな価格な、うん、そうそうそう150円のやつ
だったけど今はもう250円になってますからねポッツも。
うわうまい。
なさないけど、うん、
そして
はい
おバーガー行きましょうバーガー。
ああ行こう行こう。
チーズてりたま。
うわてりたまいいな。
あれですか季節メニューというやつですかね。
ああああマジでマックのてりやきマジうまいからね。お
う。うわ卵入ってら最高じゃねえか。
いいですね。
うわ嫁に対する罪悪感生まれるわ。息子が卵アレルギーだから。
で、
お家で卵を食べないから、うん、
食べれないからな。まあ、でもお前の奥さんも食ってるだろ外出た時は一応卵。
あ食ってんのかな。食ってたら別に俺はいいなとは思うけど、まあまあまあ、俺だけこういうところで卵食べてたら
さ。いや本当もう、まあ、ありがとうございます。あだからしげさん次回に奥様の分もね
お願いします。いやそういう意味で言ってないわ。全然大丈夫です、はい、ありがとうございます。いただきます。うん。
どう？
もう。
どうですか。美味しそうに頬張るね。いいですよ。うん。
差し入れ仮装大賞。チン。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥピーン優勝でーす。
おお優勝今日も優勝だ。
暫定1位ですね。
ああすごい。まだね放送生放送時間内あるんでリスナーの皆さんで差し入れしたいぞという方は、うん、ね支給お願いします。
なんだわこの小汚いパーソナリティ
ー。シーゲさんに優勝チャンスよ。小汚い
技、はい、差し入れちょうだいよの技。まあてりたまうまいな。
うま
っ。うん。あプーキーが立ち上がった。あ立ち上がってティッシュ取った、うん、ティッシュ取って、
うん、
ティッシュを口に。
ウマウンテン山脈標高6000、うん、決めて700m。
決めとけやお前な。お前ティッシュ取る前に決めとけやお前。あティッシュの方が優先ですよじゃないわ。
ちょっと溜めたのよやっぱ。いやうまい。あお高い。だからシゲさんが高っって言ってましたね。
いやいやだから基準が分からんのよ。
いやだからポテトも込みで嬉しいです。そのシゲさんのね、うん、その飲み物の用意していただいてるし、
うん、永楽さんからそれは好きにやってもらっていいけど山はいらんって来てます。どんだけ山嫌いになってるの
よ。なんで仮装大賞はスルーされてるかや。普通に
仮装大賞仮装大賞何の遊びもないよ。ずっと一緒でよだから優勝でよ。いやもうでもこれ優勝ですマジで。
てりたまうまいなマックのベーコンだってベーコンエッグバーガーだったっけあるよねベーコンバーガーみたいの、
うん、
あれもうまいのにあれが合わさってるからさ。
卵がすごい、うん、しかも大当たりなのか分からんけど卵が若干半熟だわけよ、うん、
あマックのポテトで珍しいな。
珍しいよな
マックのエッグで。
嬉しいわ。
でもマックのエッグは硬くてもいいってなるよな。許せるよなやっぱ。
あ確かに、うん、焼き加減
うそうそうこんなもんってなるしね。
うまい
うまい。
あーコーヒーもうめえわありがとうございます。円楽さんからはいはい異常なしはってきて。
ビアンさんからね、そばショーはいつも言い間違いばかり、ちゃんと喋れって言って
る。いやいや、俺普通に、シンプルダメ出し来てる。
ガチダメ出しだ。いや、うまい。
いや、言い間違いはそれはもうすみませんよ、うん、ちゃんと喋れてるつもりではありますけどね。
南部農林高校と南部商業高校出身だからね。
いや、高校に悪いわ、それ。母校に悪いだろ、そんな言い方したら。もうそれもしゃあないですけど。
うまっ、マジで。
ありがとうございます、シゲさん。
シゲさん、ありがとうございます。
残りも美味しい後ほどいただきます。 いやこういう差し入れがあるからさ、
うん、
太っちゃうのよね。いやいやもうありがたいことに
それ俺が言うばよ。お前太ってないでしょ。俺もう110キロあるからさ。
いやもう本当俺ももう増えたよもう。
ああまあそうな。
57キロ行ったり58行く時もたまにあるし
前に比べたら
本当にこれ冷静に考えたら 俺が太ってるってもうすごいことですよこれ、うん、だからオリジン入った当初なんてもう46キロでしたもん
の
マジで、
うん、
それからを考えたらもう母親もびっくりするぐらいですから。メンタも飛び出るぐらい。
ああ
え増えたのって言われましたもん最近も。
ああだからあ久々に会って。
そうそうそう体重
まあ分かるんだな。だからお母さんもえあんたこんなに太ってってなるんだ一応、
う
ん、
顔にちょっと前このアリゾーさんからもリスナーのアリゾーさんからも言われたんですけど、うん、顔のその 頬に肉がついてきてる。
あ、確かになんか顎たるなってるもんね。
顎たるっていうのはなんかそれ美味しそうな名前
あ、なんか顎がちょっとぷくってたるんでる感じのなってるな。
顎もちょっと二重顎というか、
はい、
二重顎まではいかんけどなんか、まあ、膨らんできたなみたいな顔、近辺がね、
いいね、
うん、
まあまあでも言うても標準だからな、多分標準以下だろう。だ
ケイジャーさんにも言われたんだけど、うん、いやいや痩せんとって言われました
お前使命感かられるよって、お前ちゃんと痩せとけよ、
痩せ芸人だから痩せんと痩せと、
うん、
チブルマギーでやれお前らコンビはって言われましたもん
まあ俺は変わることないですからね、チブルマギーは
いや、うん、もうサイズはな、うん、縮むことはないもんな
そうそうそう、
マチャさんからアゴタルチキンバーガーかやって、いや美味しそうだな、なんかそれ
ありそうだな、
アゴタルチキンバーガー美味しそうで買ってるよそれ、
あうまいな
マチャさんいつも食ってばっかりだなって聞いたんです確かにか、まあ、ありがたいことにシゲさんからもそして他の方からも一応よくね、うん、差し入れいただけるようになってきましたから、
うん、
それちょっと食べ物ラジオみたいなね、
いやでもマジで嬉しい、
ただ食レポはちょっと本当に自信ない、もうめちゃくちゃ自信ない、下手くそレベルですけど、
そうそうそう、笑いで頑張りたいみたいな感じで逃げてますけど、う
ん、本当にね、笑いもそんなね、うん、カバーできてないけども、
円楽さんとビアンさんからも反感買うし、うん、まあまあまあしゃあないですけど、まあ、これが僕たち、
うん、うん、ビアンさんからも2人ともしっかり夕食食べれてよかったね、毎回シーゲーさんに感謝だね
いやそうですよ、本当にシーゲーさん
本当に感謝よ、
あれ
食べれるなんて
シーゲーさんもうスマホ触ってるな、うん
あ、もう満足ですかね、
もう満足ですか
僕らのトークはもう満足、もうマック差し入れしたら僕の仕事は終わりみたいな顔してるから
あ、じゃあ、じゃあ消防団に戻っていただいて、
決まりではないですからね、毎回差し入れあげないといけない義務に駆られてるみたいな感じやめてくださいね
いやでもそれはないだろ
う、たまにでいいですから、そんなもう
なんか期間がある
って、いただけるだけありがたいから、
シーゲさん期間があるって、あげる期間とあげない期間があるって、あるんだって本当にマジで言ってたね、シーゲさんね、
だ
8月、
8月、8月が上げない期間、上げる期間、
いや今日3月なんですよ、3月、
今日まだギリギリ残ってるんだ、その上げるチケットが、
あそっからね、
いやもう本当にいつもあってもありがたいですから、
うん、
そんなね変なせずにと言いますか、
うん、
はい、
もうどしどし、
マチャさんから本当に感謝してるって来てますけど、いやもうめちゃくちゃ感謝しますよ、
本当マジで嬉しいもん、
マジで嬉しいよ、
うん、だから、まあ、ちょっとね、
はいはい、
ここで、うん、だやっぱシーゲさんの差し入れとか、うん、まあ、いろんな方の差し入れがあるから、
うん、
今日はあるんじゃないかみたいなちょっとなるわけ、
あそう、
あのがっかりがちょっと強まってきてる最近なんかあ今日の放送は普通に、まあ、いやもちろんいいんだけど
あのじゃあ上げすぎだよ
そうそうそうちょっと裕福な豚みたいになってる、なんか
じゃあでも、うん、それちょっとわかる
な、あ
なんか、
うん、
もうシーゲさんこう毎回くださいねって言ってることじゃないですよ、
うん、
ちょっとね、
うん、
あのこのラジオ前になると、
うん、
シーゲーさんのご飯あるんじゃないかと思いながら
とか
あのちょっと軽い軽食食べないようになってきて
そうそう
ラジオ前の
だから俺ね、あの今多分このもうあれなんですけど、この喫煙所付近でシーゲーさんとそばしょうは外で喋ってるんですよ、
う
ん、いつもね、
はいはい、そうね、うん、
で俺はその中であの放送を待つから、
うん、
そのブースの中に入るときに見えるわけ、
あそう、
シーゲーさんとそば
し
ょうで喋って
る、僕とシーゲーさんが楽しくね、
そうそう、
コマネチしてる姿、毎回コマネチしてるからコマネチ対決してますから
でその時に、うん、このシーゲーさんの、うん、あの姿がチラッと見えたら、
はい、
よしってなるわけあのドア開ける前によし、あ今日シーゲさん来てる、
当たりだってなる、
いや今日、あ今週もしかしたら美味しいもの食べれるかもしれないってなってい
やもうダメだよそんな、
そうそうそう、
じゃあ本当にシーゲさんもマジで、うん、もう毎回期待してるというか、そうそ
うっていう感じではあるんです
かね、
では
もう本当に、うん、変なせずにマジで、もうない日も全然なくても来てくださいよ、
そうそう、全然毎週来ていただいていいですし、
他リスナーの皆さんもそう、ね、同じことですけども、そうそうそう、全然なくてもいいんですよ、もう見に来ていただけるだけありがたいですから、
今日もめちゃくちゃ腹減ってたからさ、
あもうちょうどありがたいですよね。
夕飯、とりあえず今日、あ、ごめんなさい。うん、あ
のシンプルゲップ出て
ごめんなさい。今日、ラジオ終わった後、ちょっとまたネタ合わせね、明日のライブのためにネタ合わせの前に、ちょっと食ってこようかなとか、うん、弁当買おうかなって思うわけ。
そうね。でも今日はもうライブ前の金曜日ということで、この後ネタ合わせ。
う
ん、
そう。
地獄のネタ合わせもありますから、
うん、
これで頑張れますよね。
うん、頑張れる感じで、うん。
この分はちょっとネタで。うん、 ね、あの皆さんにお届けしますんで、
そう、もちろん CA さんにもそれで恩返し、
恩返し、
笑いという名の、うん、プレゼントを恩返し、はい、っていうこと
で、もうちょっとでも面白くないなって感じたらあのマック返してって言ってください。大城熊さんからツイッキャスコメントで、新十助のオリジンアワーで今週のすっとこどっこいそばショーの体重っていうコーナーやってるけど、体重発表した後3人ため息ついてるよと。あ、増えてきてるからため、あのこの体重が僕の、うん、
これすごいね、ずっとやってるな。
これね、あの本当にマジで大きいお偉いさんに褒めてほしいぐらい、俺ずっと頑張ってんのよこれ毎週。
そうだよな。あ、でなんか当てるんだよな、だからリスナーさんにそのメール体重を送ってもらって、 それにぴったり賞だったらなんかおめでとうみたいな。
おめでとうというか、そのぴったり賞だったらアフターでそば賞がその毎回送られてる面白いエピソード投稿発表するというくだりというかコーナーだわけよ。ぴったり当てきれたらね。
当てきれたらな。
だから俺毎回体重だけを連絡してるわけじゃなくて、ケイジャーさんに。
エピソードトークも用意してる。
面白いエピソードトークも、この当てた用で送らないといけないという。
ああ、なるほど。
責任感というか。
ああ、なるほどね。
俺だから。
そのさ、トークはキャリーオーバーはできないの？毎週毎週一緒なの？だから当てきれなかった時のエピソード
いやもう毎週変えてる。
キャリーオーバーみたいのはない。
毎週変えてる。
変えてんだ、すごいな。
毎週だよ。
すごいな。うん、
毎週変えるって相当なね、面白いエピソードトーク。だから前半はね、ちゃんとした面白いエピソードトークとして、ライブでも出せるような感じのトークをちゃんと書いてたのよ。
まあまあ何行にもわたってな、うん。
最近はね、金玉ばっかりよね。金玉をなんか使って嘘のエピソードトーク。
もう作ってるネ
タを。作ってるもん。正直言って。
ああ、だからか。だから先週もそうだったけど、うん、なんか金玉の、うん、あのところと、うん、ケツの穴の間のシルクロードが痛いっていうのも多分その流れだろう。
そうね。もうなんか俺の脳みそで金玉ももう、面白いエピソードトークに金玉欠かせないみたいな感じになってきてて。
いや、よくないな、それ。あ、だからこれもう体重増えてるから、その水曜オリジナルのリスナーさんも、だからヘビーリスナーさんこんな増えてんだってなってるかも
しれないじゃん。こんな増えてんだっていうのと、あとケージャーさんもさっき言ったけど、増えてしまったそばショーに対して、
はい、
なんで増えてんだよっていうため息ですよね。きっと。
なるほどね。
うん、痩せないといけないキャラでもな、まあまあ痩せ芸人でやってたから、もともと
まあそうだな、
太ってきてるからちょっとキャラ崩れてきてんじゃないみたいな感じになってるけど、一応体調管理めちゃくちゃ良くなってきてる来てるからね。体調管理というか、体調は。
体は。ああ、その、だから、体調崩しやすかったけど、今は、ちょっと体重も乗って良くなって
る。もう本当、生命保険にも最近入れたから。
ああ、入れたんだ。
入れた。もう、ちゃんと申請もして、うん、ちゃんと申請も返ってきて、
うん、
まあ、受かりましたみたいな感じ
で。だから、前、46キロ、うん、7キロの時は。
時はもう本当に生命保険入れなかった。3社断られた。マジで。
だからもう死ぬ前みたいな体重してるからってことだろ。
生命保険会社からこんなのありえないっていうような言い回し。
成人男性でこの体重ありえないです。170センチ以上でありえないです。おかしいです。却下みたいな。
うん、なんていうの、なんか、健康診断ではないけど、そういう診察した紙を提出してくださいって言われたわけよ。ちゃんと。
うん、
それを、その資料がないと、生命保険通せないですっていうふうに言われて。
いや、すごいよ。
やっとだから、俺も合格発表ぐらいのレベルで嬉しかったもん。通れたことが。
まあでも、
そう。あった番号あったみたいな気持ちになったもん。
でもこれ逆もしかり、170キロとか、80キロある人もダメってなるのかな、
うん、ダメの可能性あるよ、多分これ。低い方で俺みたいに NG があったら。
そうだよな、高い方も、乗ってる方もな。
絶対そうも。俺が生命保険会社だったら同じこと言うよ、俺にも。俺と同じような、
はい。でもあれはあるだろう、縛りというか、1年、2年以上は、払い終わった後に適用されますみたいな感じでしょ？ 1 ヶ月目から適用されるってことはないでしょ？
あ、この保険が？
保険が。
いや、1ヶ月目からだはずよ。うん。
払ったらすぐ？
うん、俺ちゃんともう、なってるもん
だ。あ、マジで？すごいな。まあまあまあまあ。
そうだから、生命保険にも入れるようになった体験になったから、もうこの本当祝福してほしいというか、もうすごいことですから、
まあだからね、今、抹茶さんからね、このコメントで、チブルマギーは入れんよねっていう。だから、僕も、頭が大きすぎて入れないっていうのがありましたんで。
じゃないだろ、NG。生命保険会社から、頭サイズ大きすぎて NG ですって。
ダメです、つって。
いえ、何がダメです、ダバや。
NG って。だから
頭が大きい病気とかないだろ、
CTU とか入れないから。 あの頭が大きすぎて突っかかって、うん、
CTU
その精密機械のなんかこの、うん、あのできないの検査、
あ、はいはいはい、なんか筒のトンネルの中に入るやつね、そうそうそうそう、
兵所恐症が怖いやつ、うんうん、あれとかもう俺頭大きすぎて入らないからダメです、
入るよそれ、全然頑張らなくても入るよ余裕で、
いやでもだから写真送ってきてくださいっつってで俺その時にあの忍たま乱太郎の茂田八方斎の画像を送ったらダメですって言われて、
いやそれはそうだろお前ふざけてんなこいつって、
舐めてんですかって来たけど
ちゃんと言われてるでしょじゃんそんなんないですよ、ね、はい、まあまあ、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます、
おしょくまさんが生命保険 NG 体重ということでね、そうなんです
ね、まあありますよ、
あ、ちょ、もうこんな時間ですか、はい、一旦 CM 行きましょうかね、
はい、
はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしま す,
お願いします、
メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております、それでは一旦 CM です、どうぞ、
78.0 FM Naha Your radio station。
どうも
ノーブレーキです、
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます、
い
なんと大阪で行われるライブです、こちらお問い合わせが 0669918088、 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします、
これは絶対言わないといけないの、
そうノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので、
あれもないからね、確かにあれ欲しいんでぜひ皆さんお願いします、
お願いします、
さあ、ゴヤドッコイのオリジンは始まっております。よろしくお願いいたします。
ここで一つちょっとお詫びと訂正がございます。先ほどですね、私が、例えでですね、頭の大きい例えで、茂田八方斎、忍たま乱太郎の茂田八方斎と、ちょっとね、言ったんですけども、正しくは、ツイキャスの円楽さんから来ております。冷えた八方斎だということをご指摘いただきまして、本当に、この場を借りてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。
そんな大きいことか、おい。そんな大きいことか、おい。
いや、今の時代そうよ。本当に。
謝らんといけないことか、お前、こんな。
うん、本当に、もう、怖い世の中ですから。
いや、もう、せちがらすぎるだろ、お前、こんなので、一個、
この、
訂正しないといけない時代。
忍たまファンからちょっと、おい、どういうことだっていうクレームの電話が FM のハンさんに来たら困るからさ、それは。
いや、忍たまファン、そんな、怖い人たちなんかってなるし。
う
ん、
いじるな、お前が、冷えた八方斎をってなるかもしれんし。
まあな、うん、冷えた八方斎の方が上だからな、多分な。売れてるから、あっちの方が。
あっちの方がな。知名度はもちろん、もう、
それはそうだわ。
ね、っていうのは
あります。はい、
はい、はい、お願いします。
最近、泥棒を捕まえて、一回逃したんですけど。
お前、それ、最初に言えよ。お前、こんな、面白集がする、こんなエピソードトーク、最初に言えよ、お前。
ほんと、一回捕まえて、取り逃がしてしまって。
どういう話
やっちゃったな、逃がしてしまったな、みたいな。
お
っていう話があって、たんだけど、いやいや、まあまあいいや、これ別にそんな大丈夫。
聞かせや。聞きたいばよ。
でも本当は別に面白いとかじゃなくて、
うん、
ただ家でね、まあ、夜12時、
うん、
家で、この翌日の仕事の準備してたの。
はいはい、まあまあ着替えとかな。
そしたら外の方からカラララララって、この警報ベル、
お
消防の警報ベルが鳴ってて、
おうおうおう
カラララララレみたいな音が鳴ってて、
お
う
お
うあ、なんかな、うちかなと思ったら、とりあえず家出て、
お
で、アパートに住んでるんですけど、僕らアパート。
そりゃそうだろう、お前なんかが一軒家に住めるか。
あ、なんだそれ
お前の収入。
なんだそのいじり。
お前の収入で暮らせるわけないだろ、当たり前だろ。
俺もそうだじゃん、お前。沖縄ローカル芸人みんなだろ、お前。
小刻みさんはもう建てるだろう、もしかしたら。
あ、そっか。
まあまあまあまあまあ。
知念田さんも建ててるから、
ね。ああ、そう、建ててるから。いや、そりゃいいんですよ。
一軒家建てれんくなんのかな。
いや、いいわよ、もう
さ。建てない。
その、後々やれや。
いや、で、警報ベル鳴ってて、うん、家、アパートなんですけど、アパート1階に僕ね、住んでるんですけど、 この
いやそれはそうだろお前お前お前みたいなもんが最上階に住めるか当たり前だろお前家賃変わってくるだろ当たり前だろお前みたいなもんは
なんだよなんだよ
もう一階だろなんだったら地下だろどっちかっつったらフィルター地下フィルターみたいなところだろ
地下フィルターはフィルターいやな嫌だな干せんなものどっちができないな何も干せるよないや違うよだからその一回ずつでまあ警報ベル鳴ってんな思ってい
やてか警報ベルないだろ絶対いやあれお前のアパートに警報ベルがないだろ
警報ベルもないぐらいのなんかボロカスアパートに住んでるみたいな感じ
だお前姉派に建築させただろお前そのアパート姉派に
姉派に姉派に建築させた
うん姉派って言っただろ昔
わからんとこいじって
もうなんてこいつも
そばそばがわからんことをいじってくるなや
俺のボケを消すなよお前
お前俺の脳みそに合わせてボケてこい
よお前俺のボケを沈下させるなまず消防でお前
沈
下沈下じゃないよ
え早く行けシゲさん早く行け
早く行け
そうありがとうございます。みんなを代表して。
ごめんなさいね、本当に。ちょっと、もう、そういう、大酒するから。
そうだ、ベル鳴ってて、
はい。
で、僕らの家じゃなかったんですよ。だから、この、うんまあ、他の家だろうな、思って、俺のお家住んでるアパートのすぐ近くに、
はい。
もうすぐ隣ぐらいのレベルの。
まあ、でもだから聞こえてくるってことはそういうことだ
ね。鳴ってて、うん、で、その隣の、ただアパート、
はい。
もう、1階がもうすぐベランダ、このなんていうの一階がもうその目の前にあるみたいな。はい、ベランダが。
だから対面してるというか。うん、
で、まあ、気になったから、あ、このアパートのベランダからなってんなと思って、はいはい、すぐ目の前よ、
はい。
で、周りの住人もさ、住んでる人たちも周りももう、まあ、何々みたいな。
なんだろうってなるな。
ベランダ側から覗いてて。で、からってなってて。で、この家のアパート住んでる人は、なんか気づいてなかったのか、それとも留守だったのか、全然出てくる気配もなかったのよ。
お
ああまあまあまあいっかまあなんかの間違いなんかな
まあなんかそういうことたまにあるからな、うん、
足元見たら光ってる待ち受けが光ってるようなまあ夜だからちょっと、ね、光ってて携帯がね落ちてるんですよ
ほう
携帯がこう光ってて落ちてるベルが鳴ってる
おう
こうなんか匂うなってなって
え何息子さんがうんち漏らした
いや違う息子横にいて匂うなうんこだなじゃないのよいや違う、なんか事件性の匂いだなって。いや、お前が止めてるんだろや。
早く行け
早く行けじゃないわよな。いや、だから匂うなと思って、怪しいなと思ったから、この、なんていうのね、事件性があるじゃないですか。
まあまあまあ、はいはいはい。
携帯が光ってる状態で落ちてるということは。
それはベランダに落ちてんの
いや、その目の前に落ちてんのよ。俺の足元目の前に。この、家のベランダから、もう、なんていうのもう外なわけよ。
ほうほうほうほう。
ベランダの外。
はいはい。の、あの、お前の家の中間の間に落ちてるんだ。
だから、これ光ってるっていうことは持ち主がさっきまでいた。
ああ、っていうことだわな。
で、
そうだよ、そうだよ。
怪しいじゃん。ベルが鳴ってるから。
はい。
で、警察に電話を、まあ、とりあえずして。
おう。
で、消防の方にも一応連絡してくださいと。向かいますんでと。
うん。
言われて。で、消防の方に連絡してる最中に、左手から中学生ぐらいのちょっと、したヤンキーが歩いてきて、なんだろうなみたいな、なんか鳴ってんなみたいな感じで来て、で俺電話してる最中で目の前通ってきて、なんか携帯もあるなみたいな一人がね、ちょっとちっちゃい少年がね、
ああまだ中学生かな、
おおなんか携帯落ちてんの誰のかなって言いながら自分のポケットにしまい寄ったのよこの子、で俺電話してるからこの子たちもなんかなみたいな感じで素通りして。こう変えてこうすんのよだからちょっと待っちょ電話ちょっと待ってくださいって言ってあごめんごめん君たちって言って
ああ
ここなんかわかるこのベルの原因、
はいはいはいはい、
いや俺もわかんないです僕らさあのここ通ってきたばっかなんで、
はい、
いや鳴ってるんでちょっと気になってきたんですって言われて、
うん、
まあ喋り方ちょいヤンキーだけど、
はい、
気になってきましたみたいな
あ
そうなんだあえ携帯は君のなのこれって言って、
うん、
あ携帯はいなんかこれはいまあまあはい
ほうほうほう
えでもおかしいよねこれなんか光ってんなって言いながら来てたよな
あそんななんかな下手な芝居打ってもっていう、うん、大人は騙せんぞと
おはいでも今気づいてあ俺の携帯だと思って携帯ちょうどなくしてたんですよって言ってお
お
はい犯人ってなって俺の中では
ハニーみたいに言うな
はい犯人
はい犯人みたいに言うなよお前
で、うん、ごめんだけど、うん、正直に言うと、めちゃくちゃ怪しいです。おうおう言ったのよ。
はいはい、はい、
めちゃくちゃ怪しいです。
怪しいですと。
僕は今、第一発見者として、
はい、
俺も、うん、このね、発見した手前、電話もしてるから、
うん、警察
ごめんだけど、うん、一緒に待っててくれるか。
あー、やばい。
でも、そのヤンキーもちょっとお利口さんだったから、あ、全然いいですよ、大丈夫です。
残るんだ。
うん、まあ、そう、残るという自信があるのであれば、犯人じゃないかもしれないなと俺も思ったから、でも、首根っこ捕まえて、
まあ、
逃がさないようにね、
はい、
首根っこをガシって捕まえて、
いや、そんなアニメみたいな待ち方してた。
で、二人いるか、もう一人は、まあ、野放し状態。でも一人さえ、この、携帯持ち主
に
捕まえておけば、ごめんな、本当犯人扱いして、でも、
は
あ、もう本当に悪い気持ちになるかもしれんけど、ちょっと首根っこ捕まえさせてもらいます。
あ、まあ、猿芝居してるやつと。
で、待ってたのよ、消防も電話終わってね。
うん、
で、しばらくしたら、その、アパートの隣の家、一軒家があって、その一軒家からおばちゃんが出てきて、おばちゃんが俺にね、話しかけてんのよ。はぁ、はぁ、はぁ、みたいな。でも、カラララの音がでかすぎて聞こえなくて。
あ、はいはいはい。まだ
で、なんすかって言って、あ、消防呼んだんですかって言ったわけよ。あ、呼びましたって言った時の、俺とっさに聞こえんかったから、ちょっと前に寄ってたから、その子の首根っこをパッて離してしまったのよね。あ、消防呼びましたよって俺言って、たらすぐ横見たらもうこの子たちさーって走って逃げてってさーって逃げてったから、俺スリッパだったのよその時、待てーって言いながらスリッパ吹っ飛ばしてブルワーって追いかけてって、うわ待てーって言いながら、
やっぱこいつらだったんだ。
なんかね、俺もなんで追いかけたのかわからんけど、やっぱなんか正義感が出ちゃったのかな。うん、それでうらーって言いながら、で俺のアパートもすぐ横にあるからさ、アパートの住人もさ、あ、なんか、一階の衣服さんがすごい犯人追いかけてるみたいな感じになってて、おうおうおう、チラって見えるの。うわぁ、待てって二手に分かれるのよ、犯人が。
はいはいはい。
この子たちがね。おうおう、で、一人その携帯を持ってた、このチビちゃん、
うん、
チビヤンキーをね、こう追いかけようと思って、うわーって民家の方に入っていくのよ、こいつが。
おうおうおうおう、
どうお前、これ舐めんな、お前。俺もお前、結構まあまあ足早いんだぞと思いながら、その民家もこう、飛び越えていきよったから、向こう側の方に、向こうのまた一軒家の方に飛び越えて、俺も、おう、任せとけ、俺も身軽なんだぞって、わーって一軒家こう飛び越えて、バーン着地したらね、剣山があんのよ、足元に。
へ
ぇー足元に、あの、猫よけみたいな。
わ
かる、剣山ってあの、プラスチックの剣山。
あ、
まあまあ、とんがってるやつ。
はいはい、あの、鉄のやつじゃなくて、あれね、うん、
でも、プラスチックでも、まあまあ、
痛いよな。
支障出るやつ。あれがね、本当に足元にあったから、はい、やめますってなって。
あ、で、踏んだ。
いや、俺はもうその時に、ギリギリ踏んでなかった
ら、止まったんだ。
足元にだからあったから、あ、もうやめます。もう、足気がするぐらいだったら、もうやめますってなって。
やめます
って。息はーはーしながら戻って、現場にね。うんうん、もう今からもう剣山でびっくりした尺があるから、これをね追いかけてももう多分もう追いつけないわと思って、
まあ無理だわと、
じゃあでもきつーって思いながらまあまあ走ったよ。で現場に戻ったらさ、おばちゃんがさ、俺の草履をさ持ってさ、なんかもう綺麗に待ってんのよ、右手一足左手一足持って。で、あーって戻ってきたらおばちゃんが、あ、ご苦労様ですーって言うから、俺のスリッパを、どうぞーってご苦労様でした。あ、逃げましたかーつって。
捕まえきれんか
った。逃げましたーつって。あ、そうですかー、疲れましたねみたいな。まあまあ落ち着いてんのよ。
すごいな。
俺マジで心の中では、いや、あんたのせいだからなと思って、ちょっと。話しかけたから。若干あんたのせいだけどなーって思いながらも、まあ結構、逃げられちゃって、
あら、
で俺はもうマジでこの時点までは空き巣だはずなって思ってたわけよ。
まあそうだよな、その線だよな。
で警察来ていろいろ調べて、で調べた結果、押すタイプの警報ベルが押されてたと。
おう、
でこれ家の中じゃ、あのベランダ側じゃなくて、この玄関側にその消防のそういう火災報知器みたいなのがあって、
はいはいはい、
それが押されてて、それがその一軒、そのベランダの方に繋がってて、それが鳴ったと。で、ここ何回か鳴らされてるらしくて、いたずらで。
あー、なるほどね。
で、俺実はこの、チビヤンキーを首根っこ捕まえてる時に、いろいろ聞いてたのよ。この情報を聞いとこうと思って。念のためにね、
はい、
逃げられた想定をして、ちなみに君はどこの子ね、この辺に住んでる、 あっちですって指さして、あ、そうなんか、うん、身長どんぐらいなのって、153ですぐらいまで聞いてたから、
特徴な。
そう、うん。で、それを警察に伝えたのよ。 153って言ってました、本人は。
うん、
で、まあ、こういう格好をしてましたって言ったら、警察も、ああ、はいはいはい、わかりま、ああ、そうですね、ああ、わかりました、みたいな。
うん、
占い師みたいな感じの相槌をして急に、
うんうんうん、
あ、なんすかって言ったら、あ、いや、いるんですよ、僕、あの、この辺で10人ぐらい分かるんですけど、ヤンキーを、
はいはいはい、
めちゃくちゃいたずらしてる10人のうちのそいつ1人っすわ。
あ、だから目星が立ってると、
なんかめっちゃ腹立ってさ、なんか分からん、いや、いいでしょ、あ、はいはいはい、めっちゃ腹立って、うん、追いかけてこいよって俺心の中で思ったけど、あ、じゃあお任せしますって言って、そしたらおばちゃんが最後にね、私もね、ここはもうね、最近ね、こう分かるんですけど、でもさっきまで私、あのベランダで、庭で、この池屋の庭の方でゲームしてたんですよ、したらゲームしてたら、あの火災報知器になって、したらこの男の子二人の声でキャーって追いかけていく声したんで、私もいたずらじゃないかなって最初から思ってたんですよ、で伊福さんが逃がしてしまったんでみたいな感じで言ってきて、
うん、
このおばさんもちょっと嫌いになってきて、
なんていうの
や、なんだろう、なんだろうな、
だからそんな暗い感じで終わらせたくないって思ったんだろう、なんか少しでも明るくみたいな。
あ、まあ、で、まあ一応まあ空き巣ではなかったから、
あ、だからよかったな、それはよかった。
俺も一階に住んでる、
そうそう、怖いよな、それな。
空き巣だと、絶対、もう捕まえないといけないっていう、正義感みたいなのがあって、ちょっとどうしても追いかけちゃったんだけど、まあ一応結果的には、その後も警察の方に、お任せをして。
あ、で、その消防団は来たの？で、その消防車が来て、その降りてきたらシーゲイさんだったみたいな。
いや、消防団の襟元してるけど、お前今日の服装。お前なんで大落ちでお前ここに繋げてくるわ、シーゲイさんの襟で。消防団から来たからシーゲイさんで落とそうじゃないわよ、お前の頭の中で。で、シーゲイさんもちょっとそれ気にして、でも使われたからもう一回チャックちょい開けて目立たせるな、俺たちに。いじってもらえるような感じで。ありがとうございます、シゲさん。すいません、ね。
あれ、消防団でしか使わない色合いだよな。あれ、絶対、あの黄色
に。オレンジのから、いや、いろいろ使われてるよ、服で。
はい。
いや、っていうね。まあ、結果的にはもう逃がしちゃったんです
けど。ああ、まあまあ、でもまあ、厨房のやることだからね。いや、でも、空き巣じゃなくてよかった。
逆にいたずらでよかったなっていう。
いるよな、もうなんか、今考えたら、厨房のヤンキーにビビり散らしてた中学生時代、もうすごいよな。あんな、うん、ダイダイダイとかチャリ棒してるやつとか、
うん、
でなんかあの身長小さいさ、
うん、
だからまだ成長期だから中1中2ぐらいの、
うん、
であんなヤンキーにも俺たちビビってたさ、一応中学生の時、先輩とかだったら、っていうのもだから今そのコチンダ通るとか、そのなんかいろんな地域通るときに、
ね、八重瀬はね多いからな
とか、そう見たときに、あ、可愛いなっていうか、
うん、
はあ、いい子、やっぱ子供に見えるんだな、
ね、うん、だからね、このね、ポロシャツの長いやつつけてズボンにインしてるタイプのね、ヤンキー、
ああ、いるな、
ポロシャツ長袖ズボンインタイプのヤンキー、
あ、
あんま都会では見れないような、
そうそうそう、もう
僕のこの住んでる地域が、空き巣が結構多い地域なんですよ。
ほう、
まあ、まあ、そう、そん
な、まあ、だから一回に、
だからそれ知ってたからちょっと怖いなっていうのももともとあったから、
うん、狙われやすいかも
な、狙われやすいからちょっと怖いなって思ってて、で、うん、一応その家から急に飛び出してさ、もう1時間半ぐらいそれでもう一件落着したんだけど、結果的には、
はい、
そう、犯人逃がした時に僕家から飛び出したんで、鍵かけずに、
うん、
で一応まあ怖いなと思って、もうその時にはまだ空き巣だと思ってたから、勝手にね、
ああ、まあまあそうだな、う
ん、でごめんだ、あ、嫁に電話して、
ああ、はいはい、
ごめん、あの息ハーハーしながらよ、
うん、
あの家、あの飛び出してきたけど鍵閉めてて、みたいな、
ああ、まあ危ないからな、
なんであんたどこ行ったのって嫁に言われて、じゃあ犯人追いかけてたって、犯人ってなって、空き巣、空き巣、隣の家で空き巣入ってから、その犯人追いかけたけど逃がした、でも家鍵閉めずに今出てしまってるから、もう鍵閉めといて、一応施錠しといてって言ったわけ、
うん、
さあ嫁はその息ハーハーしてる俺の喋り方にびっくりして、刺されたのって言われて、
あ、そうだね、奥さんは犯人って言ったら、なんか狙われて、俺たち衣服一家が狙われてるのか、それでまず最初の長が刺されてみたいな、うん、
あんたもしかして刺されたのって
怖いな、一応確かに怖い、
いや、刺されてはないけど、今走ってから行きられてはーしてる、何してんのあんた、大丈夫ねみたいな、
あ、一応そうなるよ、そうなるよ、
とりあえず玄関閉めといてみたいな、で、まあ、ことを終えて家戻って、
うん、
ピンポン押してガチャって開けてもらって、
うん、
マジで何してんのあんたって怒られて、
まあまあまあ怖いわな、
うん、いや、ちょっとなんか鳴ってたから、うん、怪しい声だから、
ちょっと俺の正義感が、
そう、
ああ、
ちょっと 逃がしてしまった。
あ、くそーっつって。
俺はどっちかというと、褒めて欲しかったわけよ。
あ、だからその勇敢に。
勇敢にね、他の住人も覗いてたよ。でも、一歩もこの玄関越えて、俺の元まで来る人はいなかった。
大丈夫
俺だけが外に出て、ちゃんと確認をしてたわけ。まあ、どっちかというと、俺は逃がしてしまったけども、うん、正義感を。
そのパフォーマンス、うん、正義感のパフォーマンスは見せきれてたよ。
ないじゃん。俺パフォーマンスとして追いかけたわけじゃないわけよ。足を真っ黒にしてさ、素足をさ、はい、素足まで見せたよ、真っ黒の素足。見て、これ追いかけたよ。この黒くなっちゃった、つったら。あんたお願いやめてもらっていい？びっくりした。
まあでも、だから奥さん的には、なんていうの、それも、防御も、なんていうの、正当法というかさ、だから、これでもしも何か旦那さんに、うちの夫に何かあったら、みたいなところもあるしな、一応心配的な。
びっくりして、家、僕の住んでる家の近くに、僕の姉ちゃんも住んでるんですよ、彼氏と一緒に。
あ、そうなんだ。
死に近いんですよ。もうびっくりして、嫁がね、びっくりして、私、お姉さんにも電話したよ。
ああ。
今、高校、ショ
ーガー。ショ
ーガー追いかけて、なんか、池荒れてて、もしかしたら何かにあったかもしれない。
怖いよな。
でも玄関閉めててって言われたんで、玄関閉めといてください。
ああ、やばいな。連鎖していってるな。
勝手に狙われてると思われてんだよ、俺が。そしたらこの姉ちゃんも怒っててさ、翌日ですよ、姉ちゃんからも連絡あって。あんた何してんのと。いや、もう昨日高校で追いかけて、まあ、空き巣じゃなくていたずらとか大丈夫って。あんた、いい加減にしたやつ考えなさいと。子供もいるから。
うん、ああ、まあな。
ねえ、息子に何かあったらどうすんのと。
ああ。
で、電話してるときに、このね、あ、これ、まあ言われて、母ちゃんにもこれ怒られたのよ、同じくね。
はい。
母ちゃんにも。
母ちゃんにも行くわな、連絡は。うん。
電話してるときに、あんた言ったの？警察に電話して、この、首根っこ捕まえてるときに、消防に電話してる最中だったから、
はい。
消防に電話してるときに、あんた言ったねって、名前を。
うん。
言うんですよ、必ず。あなた、お名前何ですかって。
あ、はいはいはいはい。
僕、名字が伊福って言うんで、あ、伊福翔です。で、どこどこに住んでますっていう情報をちゃんと言わないといけない。
はいはいはい。その、
捕まえてるときに、そいつらを、犯人を捕まえてるときに言ってるって言われて。
ああ、まあ、それは言ってるだろ
う。俺、あ、伊福翔って言ったって。
うん。
みたい
な。ああ、だから素性を明かしてしまってる。
あんたさ、伊福って名字珍しいの知らんのって言われて。
一応そうだな。
犯人に伊福って覚えられて、あんたの家特定されて、
はい、
あんた SNS やってるよね。ツイッター、インスタ、何でやってんの？伊福ショーでやってるんですよ。うん、伊福ショーでやってるって言って、うん、変えなさい、名前。そこまでやらんといけない
。まあでもだ、ちょっとな、今のご時世だからっていうことだろうな。
あんたに、あんた知らんけ、正義感あって知らん、格好つけてるか知らんけど、
はいはいはい、
ね、もう家族に何かあったら、もう私は許さんからと。
なあ、まあな。
姉ちゃんと母ちゃんも怒って
る。ああ、でもこれはだから、どっちの立場もあるよな。
うん、今のご時世、SNS から若い者はすぐ、確認するはずだから、
はい、ああ、中学生
の。今すぐ SNS の名前変えなさいって、そこまで言われて、もう衣服省から僕、蕎麦省に名前変えて。
全部？
はい。
あ、SNS を。
蕎麦省っていう名前に変えて、一応まあ、一段落を終えたみたいな感じにな
ったんですけど。でもすごい話だな。ああ、でもそうか。
まあそっか、褒められないか、これ、と思って。
いや、だからわかる。だから、蕎麦省の正義感もわかるけど、でもそうなんだよな。一応、今の、昔だったら、おう、よくやったなって褒められてたかもしれんけど、うん、今の時代、だからお前もね、その、ね、ちょっとお金が少ないから一階に住んでると思うけどさ、
なんで、うん、なんでそこずっといじってくんのかな。頑張ったこと褒めてくれよって言ってんのよ。いや、そんな、じゃあ、一階でも別に二階でも住めたわ。
そもそもね。
うん。
そもそも一階に住むっていう発想がまずダメ。
なんだお前の
危機管理能力のなさ。家族持ってんだったら二階三階に住まんと。
一階に住んでんのをちゃんと考えて住んでんのよ、こっちは。
なんで？
物をなんか運ぶとき便利やし、一階だから。
それと、自分の子供と奥さんの命どっちが大事なの？お前が、何、荷物持てない。ああ、もう俺荷物持てない。貧弱だから持てないの。それ一点張りで、一回にしたんだ。お前最低だな。
俺をな、どうこんな話しなければよかった。犯人も追いかけないよ、もう今後。何があっても、正義感むき出しにしない。目の前でなんか事故があっても助けんからな、じゃあ。なんで助けないんですかって誰かに言われたとしたら、過去にこういうこと言われたからですって言うわ。
ちょっと一瞬よぎった？あの、警察庁の、うん、あのなんか表彰状もらえるかな、うん、新聞に載るかなみたいな、ちょっと一瞬よぎった。
走ってる時には話になるなぁと思いながら話してた。
ラジオで話せるなぁじゃないの、うん、いやいや、あるやしや。その変な心入ってるやしや。
お笑いと正義感が半分半分だった。
いや、それダメだばよ。 正義感9割ぐらいでいけや。
いやまあこんな話をしてるんですけど、まあ、ツイキャスコメントでいただきました円楽さんからありがとうございます。翔くんほっぺたふっくらしてるねと。まあここじゃないんですよ。
じゃあ怒ってぷくーってしてるわけじゃないですよ。
今じゃないんですよ、褒めてほしいんですよ。
あ、待てもう時間だ。
あ、時間ですね、はいはい、一旦 CM 行きたいと思います、はい、メールの方もまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。 78.0FM Naha。Your radio station。Okinawa。
どうも
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
はい、
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088、 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんでぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
さあ、ご家族のオリジナルは後半戦でございます。
お願いします。
わあ、もう、こういう話してとさ、
はい。
ツイキャスコメントで円楽さんから夢落ちにしては落ちよわさよ。もう嫌ですこんなのも。夢の話じゃないんですって。
だってさ、さっきもお前も。
あと言いましたよね。落ちの件に関しては僕言いました。面白い話ではないんですけどって最初で言いました。
で、お前ちょっとね、もう自白しちゃってるのよ。さっきの水曜オリジナルアワーで、エピソードトーク、持っていくんですけど、うん、僕もう作り話で持っていったりしますって、うん、もうお前が振ってしまってるから。
俺もうそれはもうちゃんと言いました。僕は作り話するときは最近は金玉を入れて作り話。俺の今の話に、犯人を追いかけた話に金玉あったか？
でも怒られたとき金玉キュッてなっただろ。
金玉キュッてなったけど、それ金玉入れてないから本当の話なんやし。
男は全員わかるよ。女性に怒られてるときって金玉キュッてなるって
。お前なんで俺の正義感の話に金玉つなげてくるかや。嫌だわよ、俺のちゃんとした正義感の。
まあ正義感な。まあ確かにお前踊る大捜査線好きだもんな。うん、
別にいいやし、うん。
そこから引っ張られてる
んだ。なんで俺そこで、うん、踊る大捜査線といえば、映画で新しく室井慎次編で、新しい映画が出るんですって。
そうですよね。あ、なんか今日わかります
よ。すごいですよね。柳葉敏郎さんが今の年で室井慎次をまた演じるんですよ。
え？
新しく、踊る大捜査線シリーズで。
え？主人公は？
室井慎次で。室井さん役で、この柳葉敏郎さんが主演を張って映画が出るんですよ。
あの人は、だからちょっとド忘れして
小田裕二さんね。
小田裕二さんは
青島俊作ドラマシリーズでは主人公、大元主人公だったんですけど、踊る大捜査線シリーズっていろんなこの役を演じてた脇役の人たちをピックアップして映画化してるんですよ。
ほう。
その一つとして室井慎次、柳葉敏郎さんがこの年でまた新たに踊る大捜査線シリーズで映画化決定ということでね。
いや、じゃだから小田裕二はって、小田裕二は
ちょいと出るんじゃない？それは。
あ、そこは来たーって来るんだ一応。
いや、それはもう違うのよ。山本さんなのよ、それは。モノマネしてる。
ああ、そうか、そうか、う
ん。いや、いいのよ、ここの話で。いや、踊る大捜査線の話すんの。
え、でもそこをギリギリバレない程度でやってほしいよな。声だけでも。なんか、小田裕二役で山本さんが。
俺のこの正義感を褒めてよ。
いや、わかるよ。
もう終わりか、この、俺の中では特大のエピソードトークなのよ。
そうだよな。確かに、すごい話。
もうちょい延長してよ。
いや、わかる
わ。もうちょい、もう、まだなんだったらオープニングからしたかったよ。
ああ。
うん。一時間はいけるなと思ったから、この話で俺は。
いや、でも俺も踊る大捜査線の話が来たから、うん、俺も良かれと思って、あなたが笑ってくれると思ってから俺
もいや、もういい、もうこんなボケ入れてくるな。俺の褒める時間に当てろ、こんなの。
ああ、いえ。まあ確かに、
ね。大鶴熊さん、小田裕二なんで断ったのかな、じゃないんですよ。もう俺の話終わって踊る大捜査線のトークか？
いやでも
踊る大捜査線のトークはトークで1時間いけるから来週に回させろ。
でも結局お前は現場に立ってるだけじゃない、
うん、
お前は現場に立ってるけど、
はいはいはい、現場でできたらもう分かりやすい僕でしょ、踊る大捜査線のやつでしょ。
だから俺たちは会議室にいるわけ結局、だから結局分からんわけよ現場の
待てんはもうボケが
だからちょっと言えよ、その会議室にいる俺たちに対してなんか言えよ、現場に立ってるお前が言えちゃんと、
事件は現場で起きてるんじゃない会議室で、あ逆になっちゃったよ逆になっちゃったよおいちゃんと変な感じで逆になっちゃってるなんだよ、事件は現場で起きてるんじゃない会議室で起きてるんだ、ベタなボケの仕方してんじゃないか俺お前もう大きい声で笑うな俺のミスを、恥ずかしい、
お前
もったいない、もったいないじゃないこれ、どっちみちちゃんと言えてても俺の正義感褒めてくれの時間をもう消化できてないのよ。
あごめんごめん、あ
だから大城熊さんさすがお笑いの基本ですねじゃない、俺が狙ってボケたわけじゃないのよ今、
さすがですね、
間違えたのよちゃんとだわ、
うまかったな、うん、あだからまあだからまあうまかったよ今の、わざと間違えるってボケ方、ま
あ、はあ、もう嫌だわ夢の話みたいな言われて、わざと間違えるボケ言われたら、
じゃ
あお前こんなこと言われて嬉しい芸人一人もいないからな。
じゃあ褒めてるわけよ今、褒めてって言ってたから、
褒めてるのは心の中でそれ褒めとけ、口に出して芸人の前で言う褒め方じゃないのよ
だって褒めてって言うからさ、
俺なんでこんな正義感出してさ日頃やってんのにさこんなイライラさせられてけば
いやいや面白いな、まあまあまあ、
だからひふみさんからね、ワンからの勧誘メール来てないと、どんなメール送ったの勧誘メール、
あいや
すみません、メールが
メールチェックしてないな、
申し訳ないです、お時間の方がちょっと、
ああ申し訳ない
です、ね、まだ来てないみたいですよ、
ん
まだ来てないみたいですね、すみません、ありがとうございます、もし来てたら来週ね読ませてください、
うんうんうんうん、
はい、というわけでお時間あっという間でございました、差し入れ、コメントいろいろありがとうございました、
はい、
本日のお相手はすっとこどっこいすばしょうと、
すっとこどっこいぷきでした、
ありがとうございました、また次回お会いしましょう、
よし
また来週。